どうも、モグラグラジオでーす。
こんばんはー。あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。
っていうのも結構経ちました
ですね。そうですね。もう3週目なんであれですが。
今日は静かですね。
はい。
初めてじゃないですか、2人で撮ってる。
こんな2人でしかいないって。
ね。
うん。なかなか、やっぱ正月っぽくていいと思いますけど。もう正月感とかないけどね。
ないない。
はい、まあ、
録音的には、会場的には静かでいいんですけど、録音的にはこうちょっとカリカリ音がしてて多分聞き取りにくいと思う。お聞き苦しい点があるかと思いますけども、
ご了承くださいませ。
ご了承ください。オーナーのパソコンはちょっとバカになっちゃいましてね。
そうですね。
去年末ぐらいから
やっぱりもう持たへんよっていうことやろうね。新年になったことやし、ちょっと新しくするよう頑張ります。
そうですね。
はい、
はい、
そうしてい
きましょう。そんなモグラグラジオ、モグラグガレージからお届けしますけども、
はい、私今年一発目ですね。
そうですね、
はい、
改めまして、パーソナリティのおきちゅうでございます。
は
い
は
い、
改めまして、パーソナリティっていうのか。
そうですよ。
そうですね、すいません。デザイナーのマガラナツコです。よろしくお願いします。
デザイナーにして、
はい、
トピッカーで
しょ。アートトピッカー
名前つけようや
つ。名前つけよう。
アートトピッカー。
アートトピッカー、
うん、
でもアート果たして何ここまで、でもな、そこはアートトピッカーにするごめん、
飲み込み、そう、なんていうの、春順が短いですね春順が
いやいや本当にすいませんね。
あ、いえいえ、前回もちょっとインフォメーションしたんですけど、今年からちょっとしばらくですね、
はい、
各週更新で行かせていただいてまして、
はい、
まあ今まで、去年までは第2週目だったんですけど、マガラさんと僕の
そうですね、アートトピック
3週目になってますんでね。
わかりました。
ちょっとなんかこうフレッシュさにかけますけどね。
そっか。
ちょっと今日やるのも去年の2009年12月のアートトピック。
違う
の。
うん、それも去年に全部やったじゃん、最後のまとめで。
2009年ってことで、
はい、
あ
で12月分もやってるから、
うん、
今年はもう新しく、うん、ちょっと、私勝手にそうやと思い込んでました。今年からちょっと違いますよ。
あ、マジですか？
はい。
じゃあどっからどこまでの切りなんですか？
過去的な、その月。
マジで？あ、じゃあ、こういうのもあるし、みたいな。
そうなんですよ。今まで通り、はい、その前の月のも入れつつ、
はいはい、
なんていうんですか、もうちょっとその来月の、もう聞いてる皆さんに終わったことしか語られないわけやから、
なるほど、
ちょっとこんなのも私次見に行くからとか、興味があるから、はい、来月こんなも喋るから皆さんよければみたいなことも言っていった方が面白いかなと思ってまして。
すごいですね。いいじゃないですか。
本当ですか。
じゃあ今回から、じゃあ、はい、今日やるのは2010年1月のアートトピックってことですか。
そうですね。
あ、わかります。
あとやっぱ新年一発目なんで、うん、ちょっとアートトピックというかね、気になる、今年一番気になってることというか、
うんうん、
なんかそういうことを一つ話せるならと思って持ってきました。
あ、わかりました。ちょっと待ってもらっていいですか。
はい。
ちょっとその前に、
はい、
ト
ピックの前に
普通の話していいです
か。いや、しましょう。いきなりそんな入るのもね。
そうそうね、
新年一発目だし、やっぱ
そうね。今日はとりあえずね、
はい、
コーナーあるんす、あってもいいしなくてもいいって感じなんですけど。
あ、そうなんですか。じゃあちょっともう
どうします、何分ぐらいやります。
いや、でも私が持っていくその
トピック、自信あります。
あらあらあら
あらあらあら
あ
ら
あります。
じゃあ40分ぐらいやりますか、ダラダラと、
はい、お願いします。
うん、モグラグ的にはね、この前の日曜日に、
はい、
初めてユーストリームで生中継をね
しましたね。
うん、出張モグラグシアター珍奇アニメ映像祭っていうのをマジックルームで、
はい、恵比寿まで出張してやりました。
やりましたね。
はい、初、意外とね、すんなりやれましたね。
いや、やれましたね、あれは。はい、なんかおもろかったですけどね。
面白かったですね。うん、いや、大事と思いました、
うん。
びっくりした。これ、世界、初めて自分がインターネットをした時の、初心を取り戻した感じがしましたね。
ああ、まあ確かに、
はい、
このテクノロジーは、お手軽すぎるっていうか、
うん、
だって、しかもね、 まあ僕らの不手際もあったんですけど、はいはい、3時間近く中継されてて、
そうですね、
実質今しかもその3時間近くの映像が上がってるんですよね、
アーカイブ化されて
ユーストリーム上に、
はい、うん、
あれだけで相当な容量やと思うんですけど、
私もそう思います。すんごいサーバー確保してんねやろね、もうユーストリームとかって、
すごいっていうか相当すごくない、
すごい、
あれだって録画時間っていうかさ、ストリーミング時間に制限ないやろ、
ない、うん、確
かずっとストリーミングしてもいいわけやろ、ある意味、うん、そんなんさ無限やん、サーバー
さすがにあるんかな、全体個人的な全体容量が超えたらプレミアプランとかじゃないの。
ああそうなん
かな、わかんないっす、すごい商業的なこと言っちゃったけど。普通そうやっていう気がしてしまう。
でも、うん、なんかまだなんか日本人の利用者が少ないみたいでさ、うん、なんかやたらなんか黒人のなんかラッパー崩れみたいな連中がなんかいろいろやってる動画とかが面白くて、
あ本当ですか、
なんで黒人のあの人らっていうのはあんなにこう上半身を脱ぎたがるんですか、
見せたがるのかと、
やろう
ども
、まあええ体なの分かったけど
もアジア人も脱いでいきますか。
なんかな上半身裸で、
はい、
ちょっとダボめのジーパンからな、
はい、
あのパンツ見えてるのにキャップかぶってるっておかしない。しかも室内やで。
おかしい、
うん、
ま、なんで
ファッション的にさ、
はい、
こうアイテムとしてさ全然さ今も もちろん俺にもそのぐらいのさ、
はい、
素養はあるからわかるけど、
はいはい、
客観的に見たらおかしいで、
おかしいですね、
うんうん、ずっとだからあれやで、空き地に集まった時に服着てないジャイアンってことやからね、上半身ずっと裸なジャイアンってことですから、ジャイアンじゃない、豚ゴリラですから、
豚ゴリラね、
キャップかぶってる
とか滑稽だね、
うん、それで iPhone とかさで、なんていうの、電話とかしてんねんけど、その iPhone はなんかショックガードみたいな、ある種服着せとんねん、あれ。なんなんすかね、あの感じ。
アンバランス感が。
うん。で、超自分イケてると思ってるからね、全員。
あれ、それはそう。自信がもうね、みなぎってるよね。
うん。
なんなんでしょう、あれ。
で、はい、それと逆ベクトルで、日本人の誰かなんかやってへんのかいと思って検索したら、
うん、
まあ、僕あまあちゃんとがっつり楽しんだわけじゃないけど、よく出るのがなんかなんつうのかな、お絵描きライブみたいな、なんかこうなんかペインターかなんかで絵描いてるのをダラダラとストリーミングしてる人が何人かいて、
へ
ー、それはそれでね、なんかなんていうの、そのにアメリカのなんかラッパー崩れというかヒップホップ崩れの真逆、まあ、うん、それこそ B から A の真逆の状況として、
はいはい、
こいつらもこいつらでもうすごいなんていうかな、なんかこう、いやそんなもんストリーミングする必要ないやんけみたいな、
そうなんですよね、
完全に自分イケてると思ってんねん、こっちはこっちで。そんなかっこよくないのに。っていうか、手遅ないみたいな。
それ、ストリーミングせんでも、普通にね、YouTube とか映像の状態でいいじゃないですか。
いや、でも、それが多分、はい、今書いてますセカンと、
はい、
あと、リアルに、こう、リアルに。
嘘じゃねえよとか。
今、そう、やねんけど、
はい、
さ、まあな、曲がりなりにも僕ライブペインティングのな、はい、イベントとかやってますよ。
そうですね。
そういう人間に言わせたらね、はい、あんなもんね、
はい、
誰も見ないですよ。だってね、なんか、まず手が遅い。だから要するに、なんか見せる、キムガブチで書いてないからね。
うんうん、
やのに、見せてんすよ、うん。
なるほど。
で、なんかでも、なんていうんかな、機能としては、そのユーストリームってツイッターみたいな形で、
はい、まあ、コメントがね、
まあ、ほとんどちょっとニコ動に似てんねんけど、
そうなん
だ、ライブで、ニコ動とまた違うけど、まあその、
映像が流れてる間に、どんどんコメントがそこに追加されていくっていう形ですよね。
そう、ニコ生みたいなもんなんですけど、だからそれで多分やけど、友達が会話をそこにしていくんかな。
うん、
でなんかその書き込まれたコメントを音声で読み上げるソフトみたいなのを入れてて、
はい、
でなんかその
まるでそれを見てみんなで喋ってるかのような、
そう、そいつがなんかこう絵描きながらなんかいろいろこう鼻歌歌ったり喋ったりしてて、はい、それに対してコメントを してるのに答えたりしながら絵描いてんねんけど。
なるほど。
でもそれって、どうやろう、楽しいどうなんです
か。なんかちょっと友達何なんかバーチャル、え
なんかどっちも楽しめてない気がするっていうか、なんなんやろ
う
な。
いや使い方次第でいろんな風には化けるとは思うんですけど、やっぱりね私は結構古風というか硬い人間なんで、そういうねどうしてもそれを使わなきゃいけない意味がない限り、
まあ、
そんなこと知ってもとは思いますけどね。
だからその前言ったらこういうブロードキャスティングというか、
はい、
もう昭和の時代では考えられへんかったことが個人レベルでできるわけじゃないですか、生中継であったりとか、このラジオもそうやけど、
はい、
まあ、だからこういうのを昔からやりたいなというか、今何かやるコンテンツを持ってる人間はぜひこういうのをガンガン使ってやるべきやと思うし、僕らも楽しみやと思うねんけど、でもお手軽になった分誰でも使えるからさ、その別にどうでもいいコンテンツもまたこれはこれで増えるわけやんか。
増えると増える、それは。
そしたら結局ちょっとポットでの面白いやつらがまた埋もれてしまって、そこに最終的に一番こういうのを有効に使うのは、例えばなんかポッドキャストやったら既存の AM ラジオ系のポッドキャストとか、そういうのばっかがこう
また結局みたいな。そうなったら面白くないね。
そしたら結局一緒やから。
そうなんですよね。
でも、まあしょうがないんやけどね。だからこう現実世界の映し鏡ですから、おそらく。
でもこのライブをでイコールユーストリームっていうことのことつながってんの
ね。まあそうやね。
なんか著作権とかほんま模倣化していってんのやろな。だってさ、
まあ
アイドルやらが何が DJ やってる人だらの様子を映してるやつとかあるやんか。んでそこに曲は流れてるわけやし、とか、ね、そういうのって。
でもただ難しいのが、例えばなんていうか。DJ が、ミクシー D を出した時に著作権に抵触するものがあったら問題になるのは、そのミクシー D を売買してるっていうところがあるわけ。
そっか、売り買いに関わらなければいいのか。
いやまあ難しいけどな。でもだってここでこのポッドキャストで、はい、例えば
著作権がある
歌を歌ったらダメって言われてて、
それはなんでなんですか。
だから結局やっぱりこういうなんかその著作権者に無断で何かをつくあの使うこと自体、
はい、
問題があるから、まあ、おそらくユーストリームでそういうものを著作物を流したりするのも問題あると思うんやけど、
はい、でも言ってられへんやろ
ね。止めようがない、
こうさ、ここで例えば今の状態をユーストリームにしてる、配信してたまには映像でライブでやってますとかやるとするじゃないですか。そしたらバックでね、この部屋に曲をかけてたらね、それも入っていくでしょ。
ああそうね、
そういうこととかね。
いやだからそこ難しいのが、例えばあのポッドキャストとかでも、何個かは例えば、喫茶店で録音してるやつとか、ね、居酒屋でやってるとかやつとか、そしたらバックに BGM で有線流れてたりするわけよ。
バッチリ聞こえたりします
しね。そしたらそう浜崎あゆみとかガンガン鳴ってたりするんだけど、鳴ってる鳴ってる。それ自体はさ、まあ環境音なわけやん。
そうどう捉えるか
と、どうなってんのかみたいな。難しい
よね。難しい。
だから、
難しいね。確かに。
でも正直、もうその辺は著作物、著作権があるものをフリーでこういう場でほんまに使わせてもらいたい。これはちょっと真面目な話。そうしたら。もっとおもろいことできるで俺らはっきり言って
思ってる私もすごく夢が広がってます、結構。
で要するにさ、まあ著作権あるやつっていうのはメジャーな作品であったりとかコンテンツなわけやんか、ってことはメジャーってことはそんだけ共通認識が多いってわけやん、ただその共通認識が多くて一般に流通してるものを一般人とは違った視点で切り取る、とか批評をしてみるとか、こういう風な使い方をするみたいな部分っていうのはさ、それはさやっぱりそのなんていうの、権利が与えられてない人間にも全然才能を持ったやつはいるし、
もちろんですね。
でもうそれこそニコ動のマットみたいな形とかさ、まあギリギリアウトぐらいの感じでさ、なんか文化とかできていくわけやからさ、こんなさ、だって別に課金もクソもしてないさ、フリーのポッドキャストぐらいさ、とかユーストリームとかさ使わせてほしいわ、マジでこれは。
本当に、
僕らしかもあの真面目やしさ、出がミュージシャンでも DJ でもないからさ、すげえ真面目に守ってるやん、これ 多分ある程度流しても多分文句言われへん気もするねんけど、
うん、
でも分かれへんことには手出さへんのがあれやからね。
それにやっぱりね、クリエイターのギャラリーからの発信としてやっぱり何かをミュージシャンという作ってる人に対する敬意があるからね。
まあそうそうそう、
私たちが何かすることでその人たちに迷惑を行くのはクリエイターに迷惑ばっこが行くなんて嫌ですよね。
うん、そうなんやけど、でもやっぱり
そっちを盛り上げるためにも欲しいけど、
うん、でもな、やっぱり社会でこういうな、あの、あらゆるもんがこうある状況の中でギャラリーなりをさ、はい、でなんか自分ら発信していこうっていうわけやからさ、
はい、
その社会に何かやろうって言って言ってるのに社会にある特定のものがここで使えへんっていうのはもうすごい足かせっていうか不自然やね、
うん、
状況としてはものすごい真面目な話してるの。
本当ですね。
ちょっと
どうしたんだ、
弱り飲もうよ、
はい、
中の弱り。
そうだね、弱り飲んでもちょっと
ちょっとじゃあ一人喋りしといてください。
あ、わかりました。
ちょっと思いのほかね、年明けから真面目な感じ、はい、しかもトピックに全然行かない、
行かない。ちょっと本気で、
うん、
そうか、じゃあ一人喋りって言われても、じゃあ最近私と沖中さんは今年からあの禁煙しだしまして、沖中さんは先週、先々週かおっしゃってたと思うんですけれども、それがまたね、いざやりだしたら意外と簡単なんですけども、結構他に弊害が出てきてまして、沖中さんも太りましたよね。そうなんですよ。結構ね。
沖中さんやめてもらっていいですか。
なんて言ったんですか。
僕沖中で。
すいません。あ、
あの、
すいません。沖中はね、沖中さんはね、太りましたよね。で、私はあの今まで全然こんなこともなかったぐらい甘いものが好きになりました。
あ、それも太る前兆やんか。
はい。やばいなと思って。もうケーキとか食べれる、それがね一番不安だなと思ってるここ最近です。
はい、ということで、
はあ、
い
や、もう
あのね、
はい、
そうマジックルームでもね、
はい、
イベント終わりで、
はい、
太ったなって言われたんですよ。
そうですね、私も言いました、うん、びっくりしましたもん。
でそうかなって思ってたんですけど、昨日の夜朝にね、
はい、
気づきましたよ、太った。確かに。
なんで気づいたんです
か。あのね、顔洗ってたらね、
うん、
前よりね面積が多いんです よ。洗う面積が多いんですよ。
そう、ほっぺたの肉の、
ね、サイドがねなんかこう増えてるの。丸みを帯びとるんですよ。
その通りですね。いや、うん、でもね、肌綺麗になったのはほんまにありますね。
肌綺麗になったとも言われて、
はい、
うん、
トゥルトゥルですね。
トゥルトゥルになりますよね、
はい、すごいな。
すごいね、
うんうん、
タバコやめりますね全然、
うん、吸いたいなって思う時もたまにありますけどね。
山を、意外と、うん、山を何個か越えたらなんとか
なりますね、
うん、もうあんまり頭にないね、
うん、スキンしてる人多いでしょうね今年は。
だって上がるもん、
うん、
これ今年の トピックですよ。これ
一番のね、
喫煙者にとってはきっと
10月、なんかちょっと上がってから10月にどんと上がるんで
しょう。10月に100円上がるんでしょう。いや、上がる予定なんです
よ。すごい。
いや、100円アップはちょっとないわ。
私はね、なんかこの今っていうかさ、去年ぐらいからはその禁煙したいからした、なんとかじゃなくて、このね、うん、政府がやってる禁煙ファシズムというんですか、禁煙をもうすごい圧力でガーッと
禁ファシ
やってること自体になんかもう嫌で、
うん、
吸い続けたい気持ちはあるんですけどね。
あ、
そういうの嫌いなんです。なんでこんなことになってんだみたいな。
あ、だって僕もともとあれ、はい、タスポも嫌いからね。
タスポも嫌いですけどね、うん、あんなの、
うん、なんで喫煙、自分が喫煙者ですっていうのを国に申請しないといけないのかっていうのは、
はい、
もあのムカついてましたけど、でもまああのね、やめてみて思うんですけどね。いや、確かにわかるよ。俺はできるだけ喫煙者の理解者でいたい。
はい、
なぜなら俺は人生の半分タバコ吸ってたからね。
おお。
でもね、やめてみて最近思うのは、
はい、
タバコ吸ってないやつにとってはね、どうでもいいんやなと思う、うん、タバコの話って。
わかります、それは、うん、確かに、
うん、
ちょっと前までタバコ吸ってたのに今吸わなくなった時点でもうそんなことになったことはね。1週間2週間でそんなん言っちゃって、そう
なんか多分何やろうな、なんかタバコに対するこうなんていうか哲学みたいなもんってさ、愛とかさ、 ほんまにさ、
どうでもいい、
無駄なもんやんか、
うん、
で無駄がゆえに愛すべき、
そうなんですけどね、嗜好品ですからね、
ま、それまさに嗜好品やんか、
はい、
でそういうのやから、あの全く興味がない。だからそれこそさ、映画を全く見ない人に映画の面白さをいくら伝えたかって、はい、無駄ってことでやねん。で同時にその人がもう毎週毎週テレビドラマ大好きな人で、
はい、
テレビドラマがいかに面白くないかっていうのを言っても無駄って、
無駄ですね、
これと一緒ですよ、
はい、本当にそんなん言い出したらもう父や母にアートのことを説明しても無駄みたいなことになっていきそうで怖いんです。寂しいんですけど。
ああ、父や母は厳しいかもしれないな。
そうなんですよ。うち特にそうだったんで、まあ、正月帰ったのもあってね、相変わらずお前が何をやっているかわからないと。だいぶわかりやすい位置づけだと思うんですけど、デザイナーっていうところまで、
そうね、
はい、来たかなと思ってたんですけど、相変わらず。絵描いてんのか何やってんのかみたいな。一生説明していっていつかこうガテンがいくことがあるんかなとか思ったりしましたけどね。
まあガテンがいくことはないんじゃ
ない。ないでしょうね。もう
まあガテン生かそうと思ったら逆にちょっとなんていうか、なんていうのかな、こう例えばさ、めっちゃ自分が売れてさ、こうレセプションパーティーみたいなことを個展の時に、
はい、
やった時にさ、
はい、
読んだりしたらさ、
はい、
その状況なんか俺こ息子のためにこんなに人が集まってくれてるとか、
うん、
例えば
そういう
商談が進んでるみたいなのはさ、はい、なんかこう目に見せたら、
はい、
わーっとはなるかもしれんけど、だからといって絶対合点はいかへん
とか。そうですね、
うん、
違いますね、ベクトルが、こう理解のベクトルが、そういうことは
全然違うし、はい、あの基本的にやっぱさ、なんていうの、まあ、はっきり言ってさ水商売やんか、
はい、
絵描きとかさ、はい、表現者なん
てさ、サービス業みたいな感じなんですかね。
でやっぱりちょっとまあなんていうかな、普通に仕事してる人にしてみたらまあ何やってるか分からんけどな話なわけやん。
そうですね、
悪いことしてへんかったらええわぐらいのさ。
そうなんですよね、
うん、でやっぱりこれがさ、いかにさ、こうなんていうの、今の社会にとかさ、うん、なんかこう、うん、表現することとは人間の本質的な存在にとか、
うん、
そんなことを言ったところでさ、うん、まあ分からんけど頑張りやみたいなことやん、うん、これはしゃあないですよ。
しゃあないんですけどね、こう通じないのが悲しいんですよ。特に弟とかもね、世代、うん、親なら心配とかもあるから余計それはあったとしても、うん、弟とかね、うん、もう結構ね、こう次のトピックの話にも通じるんですけど、
うん、
もうね、何なんでしょうね、あのいわゆる一般の、
うん、
なんていうんですか浜崎あゆみを買いじゃないけど売れてる、ま、ナルトを読み、ま
うん、
生きている、
はい、
アートなんて何、私が何を喋っても興味がない、
はいはいはい、
はい、
まあ善良な市民、
善良な市民なんですよ、うん、素敵な人なんですよ、
メインストリームです、
メインストリームなんですよ本当に、
うん、
そこがね、何の言葉も受け付けてくれないところがね、ちょっと不思議なんですけどね、
まあ、いやいやいや、不思議がってちゃダメですよ、そっから、それが当然ありきでも始めないとダメですよ、
はい、
うん、じゃあまあそろそろ、
あ、トピックいきます、こんなにがっつり
とブダブダ喋ってもね、あれなんで、
はい、はい、では
何個ですか今日、
今日は
急に切り替えすぎたかな、
緊張しちゃいます、
うんうん、
今日は2つプラス、はい、あの来月のお知らせっていう形でいけたいと思います、
はい、
はい、
じゃお願いします。
では1つ目のトピック、
弟さんとも絡んでくるんでしょ
う、
うん、じゃあさっきのとつなげて喋ってください。
そうですね、はい、ですね、あなたはファッションに興味があるか、投げかけてみたんですけどこれがあの一つ目のトピックなんですけどね、
っていう何かじゃなくて、
うん、
あ
どういうこと
っていう何かが あるんかじゃなくて、マガラからの
そう
この
問いかけ、
聞いてくれてる人らに対する問いかけこれそれがトピック、
トピックやね、ちょっと聞いてください、
はい、
ですね、 ちょっとここ最近ファッションについて考えることが多くてですね。
ああ、なるほど。
どうしても今月この一発目として、うん、あの今年の目標じゃないですけど、はい、言いたかったんですけど、うん、そうファッションに関してやっぱ去年その前ぐらいからいろいろ様変わりしてきてると思うんですね。
なるほど。
はい。その中でいわゆるファストファッション、
出ました
ね、ファストブランドのね、うんうん、あの感じについてちょっと一度お話ししてみたいなと。
片やゾゾタウン、
片やゾゾタウン、まあ、ゾゾとか3つぐらい今ありますけどね、うん、そうなんですよ、そこら辺気になってるんですよ。
どういう話ですか。
ですね、いわゆるあのファストファッションと言われるブランド、はいはい、いっぱいあるんですけど、うん、
ま
あ、
代表されるところで言ったら日本でユニクロ、まあ、ギャップ、
やっぱアメリカっすね。
アメリカンアパレルとかですか。
アメリカンアパレル入ってんのかな。
違うか。
いや、フォーエバー21とか H&M。
フォーエバー21。
ちょっとじゃ高いけど、ザラとかも入ってますね。
ああ、
は
い、
ザラはスペインかな。
なるほど、なるほど。
その辺の中では H&M が売り上げナンバーワンみたいですけど。
はいはいはい。
はい。いや、それがね、この前打ち合わせに行った時もね、うん、いわゆる銀座タウン。スーパー銀座タウンを。
なんじゃタウンじゃなくて。
なんじゃタウンじゃなくて。
銀座タウン。
銀座、あの東京銀座ですよ。ブランド街がひしめく。
うん、
あそこに、がもうどんどんファストファッションブランドにね、変化していってると。グッチが抜けて、はい、フォーエバーが入るとか、
うん、
ルイ・ヴィトンの旗艦店ができるって言われてた大型ビルも結局撤退してギャップがその場所に入るとか。
うん、
でそういうふうに様変わりしてることで、もともといた老舗ブランドも、もう客層が変わるんだったら私らも出ましょうじゃないけど、
うん、
もう日本から撤退してしまった、イブ・サンローランとか、
うん、
フライ変わってるんですよね、もう大きいところが。で、若い人がどんどん入ってきてると。
うん、
で、そういうブランドを着て、服が進んでいくと。
うん、
私なんかあれ許せないんですけど。
マジですか？
はい。
もう全然いいと思います
けど。いやね、面白いは面白いんですけど、あんな安くでね、服ができてて、ユニクロはちょっと特殊で縫製もいいから持つんですけど、H&M の他の服とかは結構もうすぐく食べれちゃうし。
いや、じゃ逆にね、
はい、
高級ブランドが今までありすぎたっていう話じゃないですか、それは単純に。
いや、ありすぎることはないですよね。
例えば。
でもちょっとバブルだったから、おかしいことになってましたけど。
やっぱ20代前半の子供がルイ・ヴィトンを持つっていう感性が、うん、それ自体が、ルイ・ヴィトンの元のコンセプトではありえへんわけじゃないですか。
そうそうそう。だからあれは完全におかしいんですよね。
うん、まあ、ただそのありえへん感じが、
うん、
まあ、海外でもう一回おもろがられたりとかする、日本って変な国っていう部分はあったんやけど。
ありました、ありました。
まあ、どっち、まあでも、結局そのありえへん状態、20代前半がヴィトンを持つっていう状態はバブルやったっていう。で、そういうでもありえへん感性が、その、は生き続けたままで、ファストファッションにそれが入れ替わるっていうことで、うん、新たな日本のファッションっていうのが出る可能性はある、
ね。まあそうなんですけどね。だからこれが今回の私のファストファッションが苦手だからこっちが OK とか言うわけでもなく、別にファストファッションもすごいいいんですよ。最新の流行をね、もうすごいスピードで入れ替えてやってることなので。ただね、この、前はじゃあブランドがいいって言ったらブランドになって、ファストファッション来たからファストファッションになって、で、いわゆるクローゼットは常に全開で、汚れたもの、弱くなったものはすぐ捨てて、次また買って、もういらん、流行りじゃなくなったらじゃあブランドの、バッグは売ってっていうね。この人が何を選んで、自分の大事なものを、自分で選択する時代じゃないですか。もうそのファストファッションが来た時点で、ああ、もう変わったんだと。私たちは次じゃあ何を身につけて何をどうやって生きていくのかなっていうことをみんなは多分選択していかなきゃいけないのに、結局やっぱりどんどんどんどん消費とね、それでどんどん安い服が作って捨てられて作って捨てられてっていうのが嫌なんですね。
捨てられるのも、
はい、
だからほんまに捨てられて焼却されたらそれこそエコロジー的に間違ってるけど、
うん、
それがまたさらにリサイクルされたら全然いいわけで。
そうですね。そっちの新しいビジネスとか今後始まっていくというか、一番取り沙汰されていくんじゃないかな。
うん、だから
やっぱり弱った服。
うん、そう。だから、どうなんですかね。その服のサイクルっていうもの自体は、その、もちろん安い、単価が下がった方が、
うん、
その回転って早くなるように感じるけどさ、
うん、
でも服好きなやつはさ、多分月に買う服の量って多分あんまり変わってないと思うね。
まあ、それはあるかもしれないですね。
うん、だからその、 おそらくだからその昔はそれなりの値段があった、だからまあビームスとかやったを10点買ってた人間が、
うん、
今それが3点になって残り7点をファストファッションに変えてても購入する量は10点みたいな。
いや増えてますよ、そうなったらきっと。
そ
うなんかな。
それは要するに試着をせずに購入するっていう感性っていうか、だからとりあえず買ってきてみてあかんかったらみたいな感じってこと。
どこ、それがどこら辺までの人がそう思ってるかは分かんないですけど、本当に服好きな人はそういう風には選ばへんと思うから
、うん、
あの僕の持ってるコーディネートの中に合いそうだからファーストファッション系のも取り入れてみようかみたいな形で使う人はもちろんいっぱいいると思うんですけど、そうじゃない人もやっぱりたくさんいると思います。こんだけ若い人になっていくと、
そのいわゆるファストファッションっていうのを大量に購入して、うん、そればっかり着て大量に捨てるみたいなやつが果たしてそんなにそのなんていうの多いのかというか、それっていうのはまあ普通に考えたらあまりファッションにこだわりがない人間に俺は感じるし、だからといってそのなんていうかね、あの貧乏でもない気がする。
だから貧乏ではないと思う。
そのなんていうかな、そういうやつってそういうやつってそんなに多いんかな。なんか
でもどこの店もね、なんかまあどこの店もレディースが結構メインでやってるんですけど、うん、もう入られへんぐらいやね、ぎゅうぎゅうで、ま
あ、
うん、でね、その選ば選ばないっていう、そのだからといってそういう人があかんっていうわけでもないし、うん、自分も1点ぐらい欲しいなって思う時もあるからいいんですけど、うん、あんだけ安くあんなに大量の服をな世界中で売ってるってことはどこで何を作ってるかとかさ、
うん、
一時期オーガニックコットンの話、昔ねコットンにコットンを作るために世界の農薬の約3分の1が使われてるっていうぐらいコットン作るのってめっちゃ農薬いるっていう話から、なんかオーガニックコットンにしようみたいな流行りが出てきて、
あ、そうな
ん、はい、そっから来てたんですけど、じゃあもう今のこの状況ってどういけてんのかなとか思って怖くなってるんですけどね、
う
ん、
まあだからうん、そうやね、でも、うん、まあそこはちょっとあんまり詳しくリサーチはしてないけど、
はい、
例えばもうこんなご時世やしさ、うん、あまりにもこう地球環境的にバッドなことをする企業っていうのは、うん、多分成長していけへんと思うね、
うん、
あんまりある程度までしか
い
かれへん、
なんか結構条約とかもいっぱいありそうやしね、
というかあのどっちかっていうと企業のイメージ的なものやと思う、これは。
そうなのかな、
うん、だからやっぱり環境に配慮してますっていうのがやっぱりまずそれがもう常識っていうか、
うん、
だからあんまり無茶なことはしてないと思うけどな、うん、そのファストファッション系の人た
ちって。そうなのかな、環境プラス働いてる人プラス私はもうあの状況はちょっと怖いけどな。
だからユニクロなんかはなんかフリース回収してもう一回やったりとか、
うん、やってますね、
やってるわけやん、
うん、
でまあうん、まあそういうインフォメーションが他の企業でどこまであれなんかは分かれへんけど、
うん、
まあもしこれでだから例えばむちゃくちゃ良くないことをファストファッションのどっかのブランドがやってたらガンガン叩かれるやろうし、叩かれた瞬間に他のブランドはうちは違いますっていう言い方をすることで再化を図ってどんどんライバルを落としていくやろ
う
から、
そうだ、どこも手は打ってると思いますけどね。そう、
結局必然的にバランスは取れるし、うん、逆にその例えば逆に高級ブランドっていうのはさ、
うん、
本革とか、
うんうん、
本物の素材っていうものにやっぱり こだわるわけやん。で、うん、本物の素材っていうことは要するにそれはそれなりに希少価値があるもの
なわけやから、そうそうそう、プラスちょっと危ないよねそこも。
そうだから必ずしもなんていうの、ファストファッションの大量消費大量生産が
絶対悪くてこっちが
そうそうそう
悪かっていうふうにはならへんっていうこと。
そうそうそう。
そう、それは確かにその通りなのね、う
ん。だってできるだけさ、まあ言ったらこんな、うん、まあ人体には良くないけどケミカルな素材の方が自然には、うん、そのなんていうか、あでもそうでもないんかな。
うん、
作る分にはさ、
うん、
例えばウール羊たちを沈黙させんでいいとかさ。でも逆にウールとかの方が処理は、
うん、
あの。最終的に地球環境に優しいとかいろいろある、まあちょっとあんまり深くあれなんであれですけど、
動物系のそのウールだったり革だったりってやりだしたらまだ難しいですけどね。
ただ僕はね毎年あれなんですよ、正月に実家帰るときに、はい、おかんと一緒にユニクロに行くっていうのがあの定番の行事となってまして、
あ私もそうですよ、
これのことを、
はい、
うちではユニモーで、
あるいは
ユニチェックと呼んでますね。
ユニチェック、
まあ、ユニチェクっていうのはちなみにあの恵まれない息子にユニクロの服をあげるっていうとユニクロチェックの略なんですけどそういう慈善事業的な感じなんです。
なるほどね、はい、いやそれありますよ。だってユニクロはね私もよう買いますし。
そうでしょ、
はい、
うん、まあでもちょっとまだなんていうかね、大っぴらに外に着ていくにはちょっと若干抵抗ありますけどね。もうアイテムによるけど、
うんうんうん、確かに
なんとなくこうギャップはいけるけどユニクロはちょっとインナーでみたいなのは多分俺ら世代のあれなんかな、
わかんないですけど、
昔あのね、あのラジオ DJ のあの人がユニクロの CM をしてた頃から僕らユニクロの成長を見てるじゃないですか、
はい、
ユニーククロージング略してユニクロ、
ユニクロ、
ユニクロダイヤをやつ誰やったっけあの人、
いや今ちょっと懐かしすぎて全然そんな言葉ないとも思うかも。ユニクロうまいわ、ほんまやり方が。最近の CM とかちょっとびっくりしましたけどね、
でも懐かしの人。ユニクロ成長にはまずギャップの日本での成功があった
と、あったから。なるほど、う
ん、でもこの話こんなに伸ばしていいんですか。
いやでももうちょっとかな、あれダメですか。
ああほんま、
うん、他は結構さっぱりなんで。
ああそうです。
そうですよね。いやまあ一番言いたかったのは、まあ、何を選ぶかが本当に人に委ねられてる時代なので、うん、もっとなんか物を大事にするところから入って、
いや、
まあ、愛せる なんて言うんですかね。
俺だから去年のな、
はい、
去年1年間であった中でニュース番組で取り上げられて一番ムカついたニュースがあれですからね、うん、あの花火大会に、うん、あのアホなギャルみたいなのが、はい、あの浴衣着ていくじゃないですか、
はいはいはい、
そのまま、はい、あの公衆便所で浴衣を捨てて帰ったっていう、それで便所が詰まっただなんだ、あの事件が僕一番ムカついてますからね。
お前
浴衣何や思てんねんっていう。
悲しいですね。まあ、でも浴衣も500円とかで売られてるから。これが
ファストファッションの一番バッドな現象の一つです、うん、浴衣なんていうのは、うん、だからそのさあおばあちゃんにさあなんかこう
縫うてもらったり、ってお下がりをずっと続けていったり、
お祭りの日にあのそのちょっと風通しのいいさ和室で着付けしてもらって、うん、でなんか誰と見に行くんみたいなこと言われて、ね、ちょっと頬を絡める時に風鈴がチリンってなるみたいな
もう状況までできてるんですね、浴衣
っていう。
そうですね。
やのにギャルがさ、花火やから浴衣だべみたいな、
500円とかで売ってますからね、セットで
着ていってわっしょいってやってチューの一つでもして、うわでもやっぱ歩きに行きみたいな感じで便所に捨てて帰ると、
それすごいですね。
死ねって感じですよね、はい、本当そういうのは。
それは悲しいな、うん、怒りというよりも、
いやだから最初のユーストリームの話と一緒ですよマジで。だからこれだから、
はい、そうなんです、全部今日はつなげます。
いろいろだから便利になるというか、はい、今まででは考えられへんかったことが起きてるし、それがどんどん浸透していくんやけど、その有効に使えるかどうかっていうのはそいつのセンスにかかってるんですよ、だから、うんうん、でできるだけ有効に使ってくれって企業の人が思ってるし、あのその現象だけ見たらそのいい世の中になったねって思えんねんけど、それをなんていうの、それの重要さを知らずに、あ便利な感じみたいなものとして単純になんつうの、考えなしになんか適当に消費するみたいなことをしてたら、
うん、
そのなんていうのかな、なんかやっぱりこれはなんか世代のもんなんか分からんけど、まあ昭和を知ってる人間にしてみたら、
はい、
つっても僕らはもうね1979年80年生まれ、
ね、
昭和53、4、5年生まれですよ。とはいえ、まあ、10年ぐらい昭和を知ってるわけ で、
多少ですけど、
そう、そういう人間にしてみたらやっぱりまあなかったですからね、 今世の中で席巻してるもの全てなかった時代を知ってるから、
うん、ギリギリでしょうね、もう、
うん、そういうやつ、まあ、僕らはだから憧れとかもあるし、
うん、
そのまあね、服をこうまめに買い替えるなんてのも、
まあまあ、夢のまた夢じゃないですけど、一つはね一番大事なとこですけど、うん、まあね、そういうのも全部私だから食とか、まあ、衣食住が この最近私テーマじゃないですけど、
うん、
去年そのローフードで食事の本になってから、
うん、
いろんなこうつながりがね、
うん、
すごく気になってたので、
いやだから、いやでもね、
そういう話したいなと思ってるんですよね。
まあ、僕はなんかそのローフードとかいうのもちょっと若干あのなんていうか、どうでもいい、
怪しいっすよ。
そうだから要するに、はい、ここで重要なのは、はい、あれなんです、そういういわゆる情報に踊らされる的な、
うん、踊らされたらダメだと思います。
なんかこれがいいっていうのにもう一回噛み砕いて考えないといかんというか、でしかも でも情報にやられるっていうのはものすごい何ていうかね、90年代的な、
うん、
2000年前半までのも敵で、
はい、
そういう人間って多分減ってるかもしれへんねんけど、でも一部でやっぱおると思うねんか、やっぱそのなんか、まあ、昔でいうところのあるある大事典現象的なね、まあおばちゃんに多いと思うんやけど、
ありますあります、
うん、それも問題あるし、だからっつってそのなんか新しいもん好きでガッて飛びつくのも、うん、まあいいねんけど、
いやよくないですよ。ただいや飛びつくのはいいんだけど、そこに与えられたその飛びついた情報っていうのは その人が得た情報じゃないですか、ウェブとか本とかから。
その使い方を自体
を自分で噛み砕くとかして考えなければ結局自分のものにはならないし、考えることにはならない。
おそらく今後テクノロジーはさ、はい、あの与える側からしてみたら、うん、ものすごい汎用性の高いな、
はい、
あのユーザービリティの高いというか、だから要するに使う人間がこうも使えるしこうも使えるみたいなサービスをどんどん提供していくことがどんどん可能になっていくと思うんやけど、
はい、
おそらくそれをあんまりやりだすと、なんていうの、便利すぎる携帯電話みたいな感じで、
はい、
要するに使いこなされへんから、
うん、
多くの人が、うん、じゃあ使用使い方をこっちから提案して限定した形でサービス提供しますねみたいな感じになっていくとすれば、
はいはいはい、
それ自体がその一般の人間の成長をやっぱ妨げてるんやけど、
うん、
あのなんていうの、だそれはだから受け取り手の成長の問題もあるね、やっぱり、
うん、
だからそのものすごい汎用性の高いサービスがガーンって与えられた時にそれの可能性をあの編み出すやつに全員がやっぱなっていかなあかんと思うし、
うん、
でそれはなんか自分の人生の経験の中での体験からこういうのをやりたいみたいなのを素直に出せばいいんだ、
うん、
だからテクノロジーの多分包容力はどんどん増えていくから、
はい、本当に
そうだから唯一そういう状況で受け入れられてるのがあのパソコンであったりとかインターネットだったと思うんだけど、はい、
うん、
インターネットもでもやっぱりなんていうの、使い方をさすげえ、例えばヤフーに登録してるやつっていうのはおそらくヤフー的な目でインターネットを見てると思うし、
ありますねそういうのって、
そういう部分ってあると思うんだけ
ど、はい、
だからまあそういうのはやっぱりある程度こう傘にはめないとあの自由すぎたら何もできひんっていうのはさ、
うん、ありますからね、
まあ、俺らもあるからさ、
ありますあります、特に初めて見るものにとかに対しては、
うん、
ただ特に沖中さんとか聞いてるとそうだけど自分の
沖中さんやめてもらって、
あごめんなさい
大学からの連れではあるけども、
沖中さんは沖中さんは、うん、違うの、私さん付けというかこう丁寧に喋ろうと思うとなんか名字になっちゃうんですよ。沖
さんでいいやん。
あそっか、それでいいんですか。
いいです。
沖さん、沖さんやねんけど、うん、沖さんはね、あの
普段沖さんやのに今沖さんなん
て。お前はもうよくわからん、はい、沖さんとかね、あの近くにいてわかるんですけど、あの、うん、自分のことをよく知ってるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
特に男の人の方が多いなってよく思うんですけど、自分のことをよく知ってて、なんていうか自分で自分の意見を出せるというか、
うん、いや男で自分のこと分からないとバカですから、
ね、そうなんですか。女の人意外と多いと思いますよ。
いや
男の人にもいますけど、
女の子はそれが可愛いってなる時があんねん
それは男目線だからでしょ
そうですよ
なんですけど、うん、なんというかこう自分のことを知って自分 なんていうんでしょうね、感覚なんていううまいこと 言えないんですけど、
うん、
ラジオなのに言えないってちょっと失格ですが、
うん、
これ何ですか、本能の自分の言ってることを聞くみたいな感じっていうんですかね、
はいはい、
だから食も何も何もなんですけど、
いやだから要するにそれは疑ってかかるってことですよ、きっと。
どうなんですか、
まず
疑ってかかるの苦手なんですけど、それだったらできないってことなんですかね。
いやじゃなくて、
はい、
あの手伸ばしてる時点で興味あるじゃないですか、
はいはいはい、
でも手伸ばしながら口で これどんなほんまにおもろいんかって言いながら手伸ばすのがいいんじゃないかなと思う、
うん、そこで実際にもうほんまに好きかどうかっていうのを常に分析してますか。
そうどうなんやんでちょっといじってみて意外とおもろいわな。
おーなるほど。そ
したら10日1週間も生のうちにドンハマりしてるみたいな。
なるほどね。
最高やでみたいな感じだね。まあね、長々とちょっと喋りましたけども、
はい、
1個目のこのトピックというのか
ちょっとまた頭整理してくるからまた話させて
まあ1月はね、はい、まあスタートですからもうこんなもんでいいでしょう、うん、年末年始ってアートのあれ少ないから、
はい、
基本的に、
はい
はいはい、
じゃあ次いきます。
はい、じゃあ一応じゃあ2つ目の
2つ目のトピック、ですね、トピックというか、はい、これはもう皆さんぜひ行ってくれっていうぐらい、
はい、
私もう待望の展覧会がやってきまして日本に、
はいはい、
東京の国立近代美術館で始まっております、はい、ウィリアム・ケントリッジの
出ましたね
映像作品、
これは僕も行きます。
本当ですか、
これは行きます。
私は2001年の、ね、横取りで見て以来大ファンで結構追いかけてて、
うん、俺横取りのやつ記憶にないねんな。
本当ですか、うん、その後はね多分私の中では森火でやってた 2,3 年前のアフリカリミックスっていうやつにも出てましたけどね、それ以外ではあんま見れないかなっていう、うん、
去年の12月に個展してた宝治君、
はい、
土屋宝治君が見に行ったらしく、
はいはいはい、
ものすごい満喫できる
って、
だから常設展あったけど回りきられへんかったって
言
って
ました。映像作品だけで10何点来てはるし、ね、こんな大きいの初めてかもと、うん、
いやこれは楽しみですね、
はい、確かに南アフリカの作家さんなんですけど、
あそうなん、
そうなんです、そうなんです、
ものすごいイングリッシュな名前やけど、
そうね、ほんでね見た目もそんな感じなんですけど南アフリカからの出身で、まあ、生まれも
移民なの、
そうだと思いますおそらく、だから結構そこら辺のね社会的な感じの、アニメーションがなんですけど見た目は結構見やすくて、
うんうん、
かっこいいですね。
なるほど、
はい、
これが1月のおすすめ展覧会
です、ね、そうなんです。でね、2月の中旬ぐらいまで、ですね、2月の半ば14日までやってるんで、
はい、来月はバレンタインまで、
バレンタインまでだから来月はそれのを一つのアートトピックにしたいんで、ぜひ皆さんもお時間のある人は見ていただいて、
そうですね、じゃあ来月はこれ見に行ってどんな感じやったかっていう
のは一つ絶対に入れたいなと思ってます。
じゃあまあそういう感じですか。
はい、
じゃあまあとりあえずちょっと変則的になってますけど、
はい、
2010年、
はい、
体制が整ったらまた
そうですね
あれになると思うんで、しばらくこの体制でちょっと、
はい、よろしくお願いいたします、
お願いしますということで、まあ2010年もアートトピックの方どうぞよろしくお願いします。
はい、皆様ふつつかものですが、またか今年はもうちょっとレベルアップしていきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
はい、
エンディングでーす。
エンディングです。
はい、ということでね、
1月も終わったね。
そうですね、1月ちょっと隔週更新でやってるので、
はい、
2回で終わっちゃいましたですけど、
はい、
寂しい ね、
早 い、 ね、早いですね、
うん、これでもこの前のユーストリームよかったんで生放送やろうよ。
おお、どういうこと？
モグラグラジオ生放送、
ふわユーストでってこと？
ユーストで。
いや、
それがね、この間やったじゃないですか。
はいはいはい。
で、もう次の日には、坂本翔太くん、ラジオでユーストリーム、やってましたよ。
もう
次の日には。
すごい。
坂本くんは、だからユーストでラジオを流して、それを編集したものをポッドキャストでかけるっていうことをしてみようっつってしてみてるみたい
です。なるほど。映像先ありんのってことですか？
いや、彼らは音声だけで。どうやってんねやろ？
いや、だから別に映像はなくてもいいやん。
カメラを蓋してんのかな？
床に置いとけば。
あ、そういうこと？ラジオ生放送ってこと？
うん、そうですよ。
なるほどなるほど。
言わんかったっけ？
あ、ごめんなさい。いや、ユーストリームで映像として流すんだと思った。
本当だよね、でもね、
はい。
まあでも多少映像あってもいいけどね、
たまには。
うん、
なるほど、
ね。まあまあそんな感じでね、
はい、
いろいろちょっと実験していきましょうよ、とりあえず。
そうですね。そういうの入れていったらいいんじゃないですか、各週に。
そうそうそうそう。
はい、皆さんのご日程が合えば。
やっぱりね、各週やとね、感じ出ないですよね。
うん、ちょっとね、うん、特集的に入れていきましょうよどんどん。
そうね、うん、まあその辺はちょっとインフォメーションしてね。
そうですね、
確実に見てもらいやすい状況を作った上でやりますんでね、
はい、うん、
じゃあ特にないですね。
そうですね、まだもう少しお知らせは伸ばしておきます。
そうですね、
出版の面であのオーナーにあの今年の1年のモグラの抱負聞いてみたいです。
あ、いい質問やね。
はい、
あ、今日お初ですか。
はい、
マガラさん。
そうなんですよ、前回あんまそういうのもなかったっぽかったから
ね、野村くんのドラムの人の声かな、は
い、聞いてたからね。あの2人がしゃべあのオーナーとね、野村さんドラムの方が
ドラムもうあかん、
も
うあかん、私敬語になったらダメ
だ、丁寧にな言葉遣いできひんね
ん、でき
ん、 やめて野村さん、いやドラムの方ドラムの人っていう名義やから、
ごめんってドラムの人
普通の別に普通の言葉でええから、
違うね、ドラムでいいから、
緊張すんの、たまたまです、
ドラムの方
名前変えてしまった、
名言出ましたね、
ドラムの人とオーナーが喋ってる前で、あの沖永さんがね、それでねってもうまとめてたのが
よかった、オキチューですから
もう
なるほど、なんか上品を売りたいやな。
そうね、
違うって、ね、
音声を通じてな、
うん、私きっちりしてますよみたいなね、
いやしょっぱなぐらいなちゃんとしてて英語にしてみただけやったのに
グダグダになってしまいましたね、
うん、まあ今年もね大丈夫か分からませんけどね、
本当すいません、
結構このジャジャウマをね、
ジャジャウマ
ならしでやっていかないといけないですよ、
う
ん、
そうですね、
首に縄つけて引っ張ってください
まあまあ2010年いろいろありますからね、モグラグ的にもあるし、
いやいやいや、今年のモグラグはどうしていこうかしらねと思って、
そうそう、
あ、そう、ね、
いやでもさ、もうさ去年から3人でいろいろ話し合ってラインナップも、
いやすごいことになってます
よ、すごいことになってるから
今年のモグラグは
がむしゃらに動く年にしたいな、なんか、うん、とりあえず去年も始まったばっかりでいろいろがむしゃらにオーナーが動いてきてたと思うんですけど、うん、それに輪をかけて思いっきり、
うん、ね、もっといろんな人とお話したいですね、
はい、初っ端のユーストはなんかとても夢があって、
そうなんかユース、うん、結構さあの、まあ、もっと若い世代の人とかは分からないですけど、うん、こう私たち世代とか、はい、もうちょっと上の人とかでもなんかあの会すごい楽しんでくれてったっていうか、なんか、
うん、
新しい試みというほどではないかもしれへんけど、うん、なんかああそうかそうか、こういう風に見せていくのも面白いねみたいな、そう
だからいろいろ、だから俺ら的には見せやすくなったし、
うん、
楽しんでもらえる環境を作りやすくなってるのは確かやから、うん、それを使って
映像も面白いよね、うん、もっとあのうちらも作家さん見つけるようにして、ああいう回をたくさんできるといいなっていう、
そうね、思った、もっとあの回何回もやりたいなと思いますね、
あとはもっとまめにね、太田さんがモグラグのツイッターを更新すればね、
言うことない、結構でもさ更新してるよな、頑張って
あのツイッターでどういうものを求めるかだよね、
それで終わりますよもう時間なんで、
はい、すいません、
はい、
まあまあなんか夢は多いっていう話ですよ
はい、というわけでオーナーからの初心表明が出たところで、
はい、
モグラグラジオボリューム86でした、
ありがとうございました、今年もよろしくお願いします、
またよろしくお願いします。